マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第57回目の配信になります。前回ですね、第56回でプレスエンジンについてお話しさせていただきました。いろいろとまたご意見いただきまして本当ありがとうございます。ツイッター見てたらですね、私宛てのこうつぶやきというかリツイートでですね、楽しく聞かせていただきましたっていうメッセージいただきまして、ありがとうございますと思って、その後にですね、紹介ありがとうございますって書いてあったんですね。紹介ってことは、じゃあこれプレスエンジンを提供しているクージットの会社の方かなと思ってまして、でこの方誰だろうってよく見たらですね、このプレスエンジンを提供しているクージットのですね、代表取締役社長の末吉貴彦さん、この方からですね直接メッセージいただきまして、もうねびっくりしちゃいましたね。本当どうもありがとうございます、聞いていただきまして。まさかね社長さんの方からですねメッセージいただけるとは思わなかったので、お話してよかったなと素直に思っております。今後ともよろしくお願いします。はい、今回はですねソフトウェアの紹介をしたいと思うんですが、昔からね出てるものですが、ブログの記事を作成するツール Windows ライブライター、マイクロソフト製のソフトウェアです。これの話をしたいと思います。まあ、今回ブログの作成ツールということでですね、これブログを書いてない方には関係のないお話になってしまうんですが、今書かれている方、あとこれからちょっと書いてみようかなという方ですね、ちょっとね参考にされてはいいかなと思いましてお話しさせてもらいます。まあ、ブログっていうのはね、書く人の性格とかね、そういうのによるんで、そういうの書くのが好きな方とか、あと読むだけの方とかね、いると思いますので、書かないっていうのはいろいろあると思うんですが、私はですねブログは2003年の1月ですね、正月に書き始めた覚えがありますけど、ちょうどブログっていうのが流行り始めた頃で、それまでは私ホームページを自分で作って、IBM のホームページビルダーとか使ってですね作って、自分で FTP でアップロードして更新をしてたということで、やってることはね今のブログとほとんど変わらないようなことやってました。でブログって流行ってるけど、これどうなんだろうなと思って、アットニフティ会員になってまして、プロバイダーがアットニフティのもので、ここでココログってブログサイトがあるってことで、なんか知らないけどとりあえずセットアップしてみるかと、セットアップして、確か最初の記事がねとりあえず書き始めてみましたっていう内容だったと思うんですが、そこから書いたらですね更新がものすごく楽だったんですよね。今までこうソフト立ち上げて記事を書いてリンクを貼り直して、それを FTP でアップロードしてとかやってたのが、本当に文章を書くだけで済んでしまうと、そういうことでそこからもずっとブログを書くようになってしまいました。で逆にそれをやったがためにですね、今まで更新した通常のホームページ、ウェブページはもう全然更新しなくなって、ちょっと時期1年2年置いてからですね、そっちの方は一旦閲覧だけできる状態ということで、更新するのもほとんどブログに移行してしまいました。で、ブログはですね今ココログで木沢君的デジタル生活というブログと、先日お話ししました通り IT メディアオルタナティブブログで IT ブートスラップと2つの、ブログを書かせていただいております。さて、じゃあブログの更新ってどうやってますかっていうとですね、実際もうウェブ画面でそのまま記事を入力して書けるんですね。これすごく便利ですよね。ウェブブラウザ立ち上げて自分の書きたいことバーッと書いて公開されるんですが、おそらくねそういうことやってて皆さんって いくつか経験って結構経験あると思うんですが、書いてる途中にブラウザが起こってしまったとか、誤ってバックスペースキーを変なところで押してしまったとかで画面がそのまま戻ってしまったとか、画面が落ちてしまったとか、そういったことあると思うんです。そうした時に今まで一生懸命書いてた記事って消えてしまうんですね。で私ね何度かあります、何度かありますし、他のブロガーの方もやってて、もうやっちゃったっていう話ね結構聞くし、これ聞いてる皆さんも苦笑してると思うんですが、一生懸命書いてる状態で下書き保存しない状態で落っこってしまうと、あんなにショックなことないんですね。もうあーって感じですね。あに点々がつくらいあーって感じなんですけど、そんな事態があって、私ブログ書くときこの記事はちょっと持ってきたなって時は、最初はですね秀丸とかテキストエディターに書いて貼り付けてとか、こまめに下書き保存してとかね、そういうことやってました。やってるんですが、書き始めて乗り出すともおかしいんですけど、そんなことも忘れちゃうこともあるんですよ。 それでですね、これブログの書き込みをするツール、そういったのがあればいいなと。つまりオフラインで書いてアップロードすると。だから IBM のホームページビルダーの、まあ、ブログでやるようなバージョンですね、そういったのがあればいいななんて思っていました。でその後に実際のそういったソフトがありまして、それをねちょっとしばらく使ってたんですよ。大変便利でした。やっぱりオフラインで書いてアップロードすると言ってるんですが、Windows XP までしか対応しなかったんです。で Windows Vista になってから動かなかったんですね。で一応互換モードとかも試したんですけどダメ で開発元に聞いたんです。ですいません、 Windows Vista での対応予定はいつでしょうかっつったら、もう未定ですって言われちゃったんですね。 Windows Vista でそれ以降ずっと未定です。で最後はもうその会社、フリーで公開してくれてたんですが、ブログのサービスの方はやってるんですが、ブログのライターソフト、ブログの作成ソフトはもうそこから開発はやめてしまって、交換もやめてしまいました。まあ、残念だなと思ってたところに、我らがマイクロソフトがですね Windows ライブライターを出したということで、これバージョン1のベータ版の頃から私も飛びつきまして使ってました。それでですね、先日9月に Windows ライブライター2011というのがリリースされました。正確に言うとこれ単体でリリースされたんじゃなくて Windows Live Essentials ということで、まあ、通常の今までの Windows Live のおすすめパックとかですね、それが名前を変えて Windows Live のソフトウェアとしてセットに公開されまして、まあ、それをインストールする中でその中の一つとしてですね Windows Live Writer が入っています。まあ、こういったのオフラインのブログ作成ツール、記事を書いていって、まあ、時々保存して、でアップする前だったら一回保存して、また続きを別のタイミングで書くということができますし、画像とかもですね、用意して貼り付けて、でそのまま保存しといて、また別のタイミングで画像ごとアップロードできるとか、そういうこともできます。まあ、そういった意味で非常に便利なソフトウェアなんですが、この Windows ライブライター2011、Windows Live Essentials と同時にリリースされたこのバージョンは、ユーザーインターフェースが一新されています。まあ、今までは通常の今までの Windows のメニューがあってアイコンがあってというユーザーインターフェースだったんですが、今度はですねリボンインターフェースになりました。まあ、このリボンインターフェース、好き嫌いが相当あると思うんですが、私はですね慣れました。あのね初めは正直言ってねオフィス2007見ただけと思ってたんですけど、まあ、使っていくとね、まあ、これが普通だという感じで、まあ、使ってくるとねこっちの方がなかなか機能的っていうか直感的に使えるなっていうことで、まあ、これねマイクロ操作製品好きな方でもね、いやこのリボンインターフェースだけちょっと勘弁っていう方はねいるんですよ。いるんですが、私はこれ結構ね、やってるといいかななんて状態です。で話逸れちゃいましたけど、今度の Windows ライブラー2011はリボンインターフェースになっています。書き込む先のブログですね、対応するブログ、これ何に対応しているかと言いますと、まあ、このブログというのは書いた内容をアップロードしてそのブログ側のサーバー、ブログ側のサーバーにですね登録をするって作業があるんですが、そこは一定の手順があるんですね。これ XML ファイルでこうやり取りしたりとかですね、するんですが、まあ、そういったことで、ね、対応しているブログ、対応してないブログと、そういったのがあります。対応しているブログがタイプパッドっていうブログ、あとはムーバブルタイプ、これブログの、まあ、サーバー側のソフトウェアの名前なんですけど、これで作成しているサイトに関してはまず対応しています。あとはワードプレス、あとこれマイクロソフトのシェアポイント、こちらですね、もちろん対応しています。で具体的なのブログの名前出しますと、ココログとかね、FC2 とかね、まあ、ライブドアとかいろいろありますね、まあ、アメーバもそうですね、まあ、そういったのも対応してまして、まあ、大体よほどマイナーなもんでない限りはですね、このライブライターは対応しています。でこれセットアップもね非常に簡単でして、セットアップするときはウィザード形式なんですが、セットアップ時にまず自分の書いているブログの URL と自分のユーザーアカウントとパスワードを入力します。それ次へって進めますと、自動的にねブログの方をアクセスしに行ってくれて、これはどういうタイプのブログだっていうことを自動判別してくれます。まあ、それを自動判別した後に、さらにですね、そのブログに対してデザインだとかカテゴリーだとかね、日記だとかパソコンとかいろんなカテゴリーありますね、それも全部ダウンロードしてきてくれて、で一通りのそのブログのセットアップをしてくれます。 で、それをセットアップする際にですね、一応確認ということでダミーの記事を1本書き込むんです。で、書いた後すぐ消せるんで表に出ることはないんですが、そういったことをやって、自動的にねブログの書き込みの設定をしてくれます。これさすがですね、非常に便利ですね。今までのソフトっていうのはブログの書き込むための別の URL があったんですね。で、それをセットしてとかやってて、それを間違えちゃうとですね、うまくセットできないとかね、そういうのがありました。このライブライターっていうのはもう本当にブログの URL とユーザーのアカウントの ID とパスワードを入れるだけで、あと全部セットアップしてくれます。ちなみにですね、先日から書き始めました IT メディアオルタナティブブログ、これはね自動で判別してくれません。これ手で設定しました。で、手で設定するのもちょっと一苦労ありましたね。これについてはですね、IT メディアのオルタナティブブログの方に書こうかと思っています。一応ブログの間ではこうやるっていうのがね Q&A で流れてるんですけど、ちょっとねそれ別途お話したいなと思っています。で、こんな感じでブログを設定するんですが、まあ、今言わしたように私みたいに複数のブログを持っている方、こういう方場合においてもですね、複数のブログを設定できるようになっております。で、設定してかつ起動した時にまた書いてる途中にですね、これはどっちのブログに上げるんだってメニューから選ぶことができます。またですね、これまあ、記事を書くとローカルのハードディスクに記事が書かれるんですが、それだけじゃなくて、すでにアップロードされている記事をダウンロードしてかつ編集してまた再アップロードして再登録すると、そういったこともできますので、実際編集したマシンでなくても別の例えばノートパソコンとかネットブックで外から編集し直すとかね、そういったこともできます。で、私心配だったのが、一回アップしたものをダウンロードして編集してもう一回アップすると、それが新しく記事に追加されちゃうんじゃないかなって心配してたんですけど、これに関してはですね、一回アップしたやつを再編集して戻すときちんと元のブログに対して上書きしてくれますんで、そこの心配ありません。あとね、まあ、ブログといってもね、文字だけじゃありませんよね。写真結構貼り付けますよね。私も画面キャプチャーの写真だとかデジカメで撮った写真だとか、そんなの入れたりするんですが、この写真の登録、ブログの画面にドラッグ&ドロップするだけでサイズもですね自動調整してくれます。だからブログの画面に合うようなサイズにしてくれて、さらにそれをクリックするとちょっと大きい画面、詳細の写真が見れるとかですね、そういったところまで一連の作業は全部このライブライターがやってくれます。これウェブからとかでやるとですね、写真を指定してこのファイルを送ってなんてやったりして、まあ、サービスによってはですね、そこの、その画面のサイズとか画面の変換とかやってくれるところあるんですが、やってくれない場合はですね、何メガバイト以内ですとかね、容量に制限があるんで、自分でデジカメで撮った写真をなんか編集して画面サイズを変更してアップしなきゃいけないとかね、そういうめんどくさいことがあったんですが、まあ、そんなことはね一切気にせず、この写真やりつけようって形でドラッグ&ドロップするだけでもう画面の写真がアップロードできます。で、そこをね自動調整してくれるっていうのは非常にありがたい話だなと思っています。まあ、あとですね、これブログサイトによるんですが、ブログ上に、ね、下書き保存ということもこれできるようになってます。まあ、ですから実際ライブライターで書いたのをちょっと外に出てから別のウェブ上で下書き保存したやつを書き換えるとか、まあ、そういったこともできますしね、まあ、そこの下書き保存機能もありますんで、これはちょっと大変便利じゃないかなと思っています。ただこの下書き保存機能なんですが、まあ、ブログによってですね対応してるとことしてないとこありまして、そのブログサイト自体は下書き保存の対応は普通できてるんですが、実際このライブライターからの下書き保存ができる場合とできない場合があります。例えばですね、ココロムでは大丈夫なんですが、 IT メディアのオルタナティブブログではこの下書きの保存っていうのができません。ですからもう下書き保存するんじゃなくて、もう投稿して公開すると、そういった形になっています。あと当然プレビュー機能があります。で、プレビュー機能でですね、実際見てみるとですね、実際のサイトのデータそのまま持ってきますから、本当にブログの画面を見たのと同じような形で、同じバックのデザインとかですね、そのまま再現して今書いてる記事のアップした時のイメージ見れるようになってますので、まあ、このプレビュー機能もね活用してみたらいかがかなと思います。割と私仕上がったらどんな感じかななんて形でよく見ることがあります。まあ、あと当然ですね、実際の HTML のソースコードも直接見て編集もできるということで、まあ、私よくやってるのが、このブログで書いたお話はポッドキャスト番組でも お話してますよ、こちらも聞いてください、 iTunes ストアからのリンクはここですっていうのをねよく貼り付けてるんですけど、まあ、そういったことにね、もう実際の HTML のコードを直接持ってきて貼り付けると、そういったこともやっています。まあ、HTML 直接いじるといろいろできますのでね、そういったちょっと凝ったことをやりたい方は十分使えるものだと思っています。あともう一つね、特徴としてはプラグインの機能があります。まあ、いろんな機能をですね、機能拡張できるんですが、これいろいろソフト出てますね。例えばスクリーンショット、今の画面上の一部分を切り取ってそのまま画面に貼り込む、ブログ画面に貼り込むとか、あと YouTube の URL を指定するだけでもうリンクしてタイトルと YouTube の再生画面までこう用意してくれるとかですね、まあ、プレビュー画面みたいな形ですね、そういったのを用意してくれたりとかですね、いろいろ種類があります。まあ、私今主にこういった画像関係のプラグイン入れたりしてるんですが、まあ、他にもいろいろありますんでね、例えばウェブページをリンク貼った時のそのウェブページのサムネイルを作って貼ってくれるとか、そういった機能がありますんで、まあ、そういったのね、いろいろ活用してみるのもいいんじゃないかなと思っています。はい、まあ、そういった形でですね、ブログのエディターって、まあ、ブログの作成ソフトですね、これ意外と少ないんですよ。例えばですね、ジャスシムからですね、クロスファイってやつですかね、すみません、ちょっと名前を読み方間違ってるかもしれませんけど、そういった Java ベースで作ったジャストシステムを出してる、ブログエディターとかもあります。で、他にはホームページビルダーもですね、ブログにも使えるエディター機能もありますよということと、あと一太郎、ワープロソフトの一太郎でもオンライン上の画面を編集することもできますということで、いくつかですね、そういったブログを更新、ブログを作成するソフトというか機能はですね、出てはいるんですよ。ただその使い勝手とかそこを考えますと、まあ、私個人的にはこの Windows ライブライター一番おすすめしたいブログ編集ソフトかなと思っています。結構他の方に、ね、聞くとね、そのままウェブサイトを編集するソフトを使って書いてますよとかね、そういった方もいるんで、まあ、人それぞれやり方あると思うんですけど、もしねウェブ画面に直接入力してるっていう方おられましたらですね、ちょっと一回これ Windows ライブライター試してみたらいかがかなと思います。私のね商売道具の一つです。もちろん趣味でですねプライベートでの商売道具の一つです。はい、そういうことでですね、今回は Windows ライブライター、これについてお話しさせていただきました。はい、そういうことで第57回、今回は Windows ライブライターについてお話しさせてもらいました。今回ね、ライブライターについてお話しさせてもらいましたが、Windows ライブそのものですね、これ9月に Windows ライブエッセンシャルズっていうのが出て、まあ、いろんなソフトが入っています。動画編集だとかですね、まあ、ムービーメーカーですね、それともあと Windows ライブっていうそのマイクロソフトのサービスそのものの話もありますんで、まあ、そこらの話もねしていきたいと思っています。そのうちお話しようと思ってるんですが、オンライン上でオフィスが使える、スカイドライブ上に置いてあるオフィス製品、ワード、エクセル、パワーポイントとかですね、そこら辺のファイルを自由に編集したりとか、そういったことをね、ウェブ上でできると、そういったね、いろんな連携機能とかありますんで、まあ、OS 単体ではなくてね、なんかサービスとして提供しているものを全部使っていくと、割と便利に使えるんじゃないかなと思っていますので、そこの話をね、していきたいと思っています。はい、そういうことでまたですね、ネタをいろいろ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。